今日は青年伝道礼拝として10代から20代の青年たちを心に留めながら今日も共に御言葉に聞いていきたいと思います。イエス・キリストの弟子たちは主が約束された聖霊を待つようにと言って天に昇られた後皆で一つところに集まりそして祈って待っていました。ユダヤのペンテコステの祭りの時についに約束された聖霊が弟子たちに下りました。激しい風が吹くような音が響き渡り町中の大勢の人たちが集まってきたわけですが、そこで弟子たちがいろいろな国の言葉で神の偉大な技であるキリストの十字架と復活のことを話しているのを聞いて、あっけに取られるほど驚き怪しんだというのです。とても常識では理解できず、一体これはどういうことになっているのだと互いに言い合い、中には、いやあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだ、そう言ってあざける人たちもいたというのです。このあざけりに対して、ペトロは他の十一人の人たちと一緒に立って声を張り上げ話し始めたというのです。これはあざけられてそれに腹を立てたり、あるいはそれに反論しようとして立ち上がったというのではありません。かつて主が言われたように聖霊によって力を受けて立ち上がった。人の前で話をするということは、それを仕事にしている人にとっては普通にできることかもしれませんが、そうでない人にとっては決して簡単なことではないと思います。神様は人それぞれにタラントと言われる賜物を与えてくださっています。人前に出て何か話をしたり、例えば演技をしたりするのが得意で、好きな賜物を与えられている人もいれば、人前に出るのが苦手な、もっと別な賜物を与えられている人もいます。学校で言えば、生徒会や部活動やサークルなどでも、リーダーシップをとって人前に出て、みんなの前で話すのが上手な人もいれば、苦手な人もいるわけです。大人になって仕事についていきますと、やはりその職種によって、仕事によっても、その違いが出てきます。ペトロは、ガリラヤ湖で魚を取っていた漁師でした。漁師というのは、仕事柄、気性が荒っぽいところがやはりありまして、回りくどい説明をしていくような仕事とはやはり違います。ロジックなどといって、論理を理屈をこうきちんきちんとつなげて話をこう組み立てていくなんて、そんな遠回しなややこしいことをしていくよりも、もっとストレートにやり取りすることが多い。もちろん普通に家族と話をしたり、あるいは安息日には街道に行って礼拝をし、仲間とは普通に話をしていても、大勢の人の前に立って、そして説得的に、あるいは筋道を立てて話をしていくというのは、おそらくペトロはほとんどしたことがなかったでしょう。そんな彼ですけれども、突然にこのように、旧約聖書の言葉をふんだんに引用して、話をしていくというのは、例えば、ペトロの奥さんなどにしてみれば、もうそれだけでびっくり仰天してしまったはずであります。実は今日は、ペトロが話をしている。その言葉としてかなり長い文章を読んでいただきましたが、おそらくこれは初代教会と言われる最初の教会が 発信したメッセージをペテロに代表させて言わせていると言ってよいと思います。まあ、実際にペテロも立ち上がって話したのも事実でありましょう。それは聖霊によって力を受けると。まさにその姿そのものであったわけです。自分を救ってくださったイエス・キリストのことを伝えるという点で、本当に驚くようなことになる。これは何か自己目的といって自分のことをアピールしよう。あるいは自分はこういうふうに考えているんだ。自分のこう趣味とか自分はやりたいことはこういうことなんだ。と言って自分をこうアピールするために話すのではなくて、自分を助けてくれた方を、自分を助けてくれた方はこういう方だと伝えようとする。そこに、いわゆる予想できないような、常識では考えられないような力が働いていると言えるのです。自分のための何かアピールをする話とは質的に全く違う。こうやってペトロの説教のような形で話をするだけではなくて、遠く海を越えてこの日本にまでイエス・キリストのことを伝えようとしてやってきた宣教師たちがたくさんあります。います。この明治初期、江戸の末期から明治初期、そして昭和にかけてずっとこの動乱の時代、極東と言われるこの日本の地に、宣教師としてはるばる海を越え、大変な苦労をしてやってきて、しかもこの地で日本各地を巡っていった宣教師たちがいる。どうしてそんなにまで苦労して、そうやって話をしていくんだろうか。やはり、その宣教師たちも、自分が受けたもの、自分が本当に助けられた、ということを深く感じて、自分をこうやって助け救ってくださった方はこういう方なんだ、と、何とかして伝えようとしていった姿であります。やはりそこにも聖霊の力が働いていると言えるでしょう。2000年前のこの初代教会に起こった出来事だけではなくて、今この日本で私たちがこうやって一緒に礼拝を守っている、その背後にある歴史の中で、50年、100年、150年、200年ぐらい前の中で、まさしく聖霊の力によって、ちょっと人知をはるかに超えた働きをしている人々がやっぱりある。その恩恵の中で我々は今こうやって一緒に礼拝を守ってんだ。と言えるのではないでしょうか。それはただすごいと驚いて驚嘆されて拍手喝采を受けるというだけでは実はなくて、何なんだこれはと、こう眉をこう寄せ、いぶかしがられる、怪しげな目で見られる。実はそういうことだって起こってくる。何なんだあの人たちはと。私たちはよく解釈しますけども、悪く解釈されて、あざけられる場合だってきっとあったはずです。女、西洋の宗教なんか日本にはいらない。余計なお世話だと。人のところにずかずかと勝手に入ってくるなと。嫌われて、足蹴にされることだってきっとあったでしょう。今日の一番最初の教会が誕生した場面もそうです。ペトロたちが聖霊に乱されて、いろんな国の言葉で話し出したのはいいけれど、一体これは何なんだっていうつぶやきの中には、あいつらは酒飲んでんだ。酔っ払ってんだ。と言われる。あざけられる。 たくさん新約聖書に手紙を残した使徒パウロ、パウロ先生もローマ書12章で言っておりますけれども、悪に悪をもって返さず、かえって善をもって返せとありますように、ここでペトロは多分あんまり得意ではない人前で話をすることですけれども、立ち上がって、そして率直な言葉で、彼なりに証をしたんだろうと思います。今日のところではヨエル書だとか、あるいは詩編の言葉がもうたくさんふんだんに引用されてますが、まあ、これはペトロだけではなかったでしょう。いろんな人が、説教したのがこう凝縮されているからでしょう。ペトロはもっともしかしたら素朴に語ったかもしれない。でもそれは自分を助け救ってくださった方はこういう方だと率直で誠実な言葉で彼が語った。あざけりに対して主を証しする言葉が返事になっていったというのです。まだ朝の9時です。朝っぱらから酔っ払ってるわけではありません。これは昔預言者ヨエルが預言して言われたことが実現してるんですと。つまり神の霊が注がれて、霊の働きでこのようにいろいろな国の言葉でキリストのこと、神の技が語られているのですと。ただ、今日のこの割と長いペトロの言葉の中で、実は同じような言葉が二度出てきます。それは、あなた方がイエスを殺したという言葉です。説で言えば、この23節と、36節のところになるんですけれども、今目の前で起こっているのは、旧約聖書で預言者が言った聖霊が与えられたからですよ。で、彼らが言っていることはこういうことだ。ともう一度言うわけです。それはまるでサンドイッチのように、あなた方がイエスを殺したと言って始まって、で、真ん中のサンドイッチの具のところは、殺されたその方を神様は放っておかれなかった。復活させられた。そして天に上げて聖霊を送ってくれた。これが真ん中ですね。で、36節でもう一回言うんです。念を押すように、だからイスラエルの前科は、つまり漏れなく、はっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを、神は主としまたメシアとなさったのです。君たちが殺したんだ、と言われて、はい、そうですかって誰が言うでしょうか。確かにこの聞いている人たちの中には、ほんの50数日前、あのポンテオピラトの裁きの中で十字架につけろ十字架につけろって叫んだ人も確かにいたでしょう。ですから君たちが殺したんだって言われて、ああ確かにそうですっていう人もいたかもしれない。しかし実際には圧倒的多数は傍観者ですよ。遠巻きに見ていて、それをただじーっと見てただけでしょう。直接にイエス様を十字架にかけるに加担している人、ほとんどいなかったと思います。なのに、君たちが殺したんだって言われて、あ、その通りですって。一体誰が言うでしょうか。多分言わない。なのに、次の説を見ると、人々はこれを聞いて大いに心を打たれたっていう。すんなり納得できる言葉ではないと思うんです。君たちが殺したあのイエスという方は、神様が復活させられて天に上げられたんだ。そして聖霊をくださるんだよって。 言われてですね、ああそれは素晴らしい、ありがたいと言って心打たれるか。普通に考えたらちょっと違うんじゃないかって思うんじゃないでしょうか。一体これはどうやって私たちは受け取り聞き取っていったらいいんでしょうか。大いに心打たれた。普通は君たちが、あるいは君が、あのイエスという方を十字架につけたんだって言われて、いやそんなつもりはない、自分にはそんな覚えはない、そう反論したくなる。しかしその反論しようという気持ちの中に、もしかしたらまだ気がついていない部分があるのかもしれない。今日初めて教会に来て、今日初めて聖書の言葉を聞いたという人は別かもしれませんが、私たちは皆この一週間、この一ヶ月、この一年、この十年、それぞれの生活の場で振り返ってみるならば、まるで聖書を一度も読んだことがない人間のように、イエス・キリストとは全く無関係な人間のように振る舞っていたことを思い起こすことができるのではないか。その瞬間、私たちも主を十字架につけていたのではないか。ここで説教しているこのペトロも、ついこの53日前、あんな人は知らないと言っていたわけです。主イエスが捕らえられて大祭司の屋敷に連れて行かれたとき、ペトロはこっそりとついて行って、中庭で人々に紛れて様子を伺っていた。その時ある女中がペトロを見つけて、あんたあの人と一緒にいた人だろうと言う。するとペトロは、私はあの人は知らないと答え、少し経って他の人が、やはり、いやお前もあの連中の仲間だと言われたら、いやそうじゃないと否定する。三度目にやはり確かにこの人も一緒だったと言われて、あんたの言ってることはわかんないと三度目に否定する。そして逃げ出した。あんたクリスチャンなんだって？君って教会通ってんだって？子供の頃から教会で育ってるんだって？そう言われて、いや別にいいと言ってごまかす。キリスト教徒クリスチャンという看板を背負うには、確かに後ろめたいことがいっぱいあるから。とてもそうですと言って胸を張って言えない。知らん顔して生きていく。やってることはペトロと同じです。ペトロほど忠誠を誓って何もかも捨てて従ってきているわけではないけれど、それでもきちんと主の言葉を聞いて礼拝して向き合っていこうとしているのに、いざ世の中に出てみれば、学校に出てみれば、知らん顔するしかない自分がいる。そして聖書の言葉に示される神の御心から遠く離れて生活していて、普通に生きてるつもりなんだけれど、実は今日の最後のところでペトロが、邪悪なこの時代から救われなさいと言っている邪悪さというものを、この自分もしっかり持っている。いつかそのことに気づかされてきているのではないか。ずるく卑怯な自分です。都合のいい時だけいい人間になっていって、都合の悪いところは見て見ぬふりをする。今日、君たちが殺したんだって、サンドイッチのように最初と最後に重ねてガツンと言われているのに、それでも心打たれたって、おかしな話ですよ。でも本当に心打たれていくっていうのは、今日の一番最後にペトロが言っている邪悪な時代っていうのが多分キーワードになると思うんです。つまり自分の中にある邪悪さに気づかされていく部分が与えられるときに、心打たれるんじゃないでしょうか。邪悪さというのは言葉の響きは強いですね。 自分はそんな邪悪なんていうほど極悪なものをやってきているつもりはないんだけれど、思わずつぶやきたくなるかもしれません。確かに邪悪というと、例えばこの差別で1960年以前のアメリカのあの公民権運動が起こるあたりの人種差別、あるいは南アフリカのアパルトヘイトで有名な人種差別の実態を学んだり歴史を学んだりしていくときに、その邪悪さというものはこう見る思いがいたします。私たち日本も実は長い差別の歴史を持っている。江戸時代の士農工商という言って私たちが勉強して習う身分制度の中で最も低く位置づけられた人たちが、なんと今でも差別されている現実がある。人を人として認めないような、ちょっととても言葉にできないような、ひどい言葉を投げつけたり、そのことによって深く傷つき、そしてついに命を絶ってしまうような事件まで何度も起こってきている。いや、もっともっと身近なところで言ったら、中学や高校の時代だったら、やはり学校のいじめがこの邪悪さを一番よく表しているでしょう。最初は何のことはない、ちょっとした仲間外れをしていたはずなのに、汚い、臭い、そう言ってみんな遠巻きに離れていく。靴を隠す、そんなのはまだ可愛い方でしょう。すさまじいいじめで自ら命を絶ってしまうことがなお起こってくる。そして私たちの親しいものでも、もうあと一歩でそこに行ってたっていう友、仲間はきっと知っている。邪悪さというときに、それは本当にひどい悪を思います。ここまでやるかというほどに人を傷つける、そして命を絶つことまでに至らせる。10代や20代の青年たちにとっては、その邪悪さをどこで一番感じるんだろうかって思います。もしかしたらその邪悪さが一番ひどくなっていたときに、世の中は戦争になるのかもしれません。私たちは、君がイエス様を十字架につけたんだよって言われて自分を振り返ってみたときに、確かに嘘もついている、悪いこともいっぱいしてきている、でも邪悪って言われるほどのことを本当にしてんだろうかって考える。人の命を奪うような差別やいじめや、それに加担してきたか。いや、俺そんなことまでしてないよって、やっぱ思う。このペテロの説教を聞いている人たちも、君たちがイエス様を十字架にかけたんだよって言われたって、いや、俺そこまでしてないって、多分言ったと思う。私たちとちっとも変わらないんじゃないでしょうか。しかし、聖霊の力でしょうか。私たちがもう一度この聖書の言葉に照らし出されるようにして自分自身を振り返っていくときに、自分がやっていることは大したことではない、小さなことだ、邪悪なんていうきつい言葉にはぴったり来ないものだと思っているんですが、しかし、あの言葉や実際の暴力や差別によって人が傷つけられていくのに、実は一番根っこのところでは同じものを持っている。こうずっとこう掘り下げていって、根に当たる部分ですね。そこまでこうずっと掘っていくと、私たちの持っている邪悪さというのは、 信頼関係を裏切って傷つけていく。その信頼が断ち切られていく中で、怒りや憎しみや敵意や、様々な悪しきものが次々と湧き起こってきてしまう。なんでこんな思いをしなくちゃいけないんだ。なぜこんなことにならなくちゃいけないんだ。そう思える、その根にあるもの。私たちは聖書の言葉を通して、そこに向き合うように導かれてきているのではないでしょうか。キリスト教というものは、単なる教えではなくて、人であるイエス・キリストとどうやりとりするかなのです。難しく言えば、人格的応答関係です。やーと言われたら、やーと答える。まるで公共広告機構のあの AC のコマーシャルみたいですけど。私たちの名を呼んで、おい、例えば私だったら、山畑健って呼ばれたら、はい、答える。今何やってるんだ？問われたら、いや、実は今これやってる。そういうやりとり、呼びかけられ、答えていく。そのやりとりが私たちの信仰だと言ってよいと思うのです。しかし、あんな人知らない。という答えは、そのやりとりをブツッとハサミで切るようなものであります。関係を断ち切っていくようなものであります。あんな人知らない。それが結果的に、最終的にその方を十字架にかけていくことにつながっていく。この使徒行伝の使徒伝、原稿録の時代の人たちも、現代の私たちも、そのことに気づかされていくときに、自分の中に邪悪な時代と言われるその邪悪さがやっぱりある。そのことに気づかされていくときに、私たちは自分ではそれをどうしようもなくて、八方塞がりになってしまう。八方塞がりのなんと息苦しいこと。さっき紹介したパウロ先生は大変難しいことを書いていますが、ロマ書の7章というところをぜひ一度読んでみてほしいのです。ロマ書の7章というところを読むと、このパウロ先生が一生懸命その八方塞がりを何とかしたいと思って真面目にやりくりしようとするんですけれども、良いことをしようとすればするほどどんどん悪いことが出てきてしまう。人に親切にしよう、隣人を愛して助けようと一生懸命頑張るんだけども、やればやるほど、その自分の中で人に認められたかった。あるいは人に褒めてもらいたい。あるいは俺の方が偉いんだ。そういうものが、こう、ふつふつと湧き上がって見えてきてしまってくる。人のために、神様のために、良かれと思って一生懸命やっているのに、全部恨みになっていく。まるでトランプのカードが全部ひっくり返っていくような感じですね。八方塞がりになるんですね。それをパウロは、ああ、私はなんと惨めな人間なんだろうつって、ついに叫び出しています。私たちは、このペトロの説教で、これだけの短い文章の中でですね、自分のその邪悪さを本当に痛感して、八方塞がりになって、ああ、参ったな、どうしようもないな、なんて俺は惨めな人間なんだって、パウロ先生が言うように、一足飛びにそこには行かないとは思います。しかし、 本当にこれでいいんだろうかって。そういう自分を抱えながら、自分で打ち破れないこの八方塞がりを向こうの方から打ち破ってくることが起こる。さあ、君は頑張って、一生懸命学んで祈って奉仕して、その八方塞がりの壁をどこか打ち破れって言って、頑張れって応援するんじゃないんですね。どこまでやったって八方塞がれてどうしようもないのが我々の現実だ。でも、その私たちの八方塞がりを向こうの方から打ち破る方があるじゃないかというのです。ペトロの今日のこの君たちがイエス様を殺したんだよっていうこのサンドイッチになっている真ん中にあるのはそれなんです。君たちは八方塞がりだよ。でも向こうからそれを破ってくるものがある。それを言うんですね。私たちは、遊園地のミラーハウスのような中に紛れ込むような感じですね。迷路でもいいんですけど、一昔前にやたらとだだっ広い迷路が流行りましたね。入場料何百円か、1000円近くも払って、非常に広い、迷路をね、が流行りました。もう今ではなくなっちゃいましたけども、遊園地に行くと、ミラーハウスっていうのがありますね。鏡の家。そこは本当に鏡張りで迷路になってます。自分の姿ばっかりが見えて。私たちは、ある意味ではミラーハウスの中に迷い込んでいく。せっかく聖書に聞いてるのに、せっかく教会に来て礼拝守ってるのに、ミラーハウスの中でうろうろうろうろしていく。八方塞がりになって。ああ、つってため息つく。でも、もう一度言いますけども、君たちがイエス様を殺したんだっていうこのサンドイッチの真ん中にあるのは、そんな八方塞がりなのを君たちが自分で破れって言うんじゃなくて、向こうから破る方、それがイエス様だったじゃないか。そして、聖霊が与えられるっていうのは、まさに今、向こうからその八方塞がりな状況を破って、介入してくる、打ち破ってくる、そういうことが起こってんじゃないのか。と呼びかけているのです。きっとこのペトロの言葉を聞いて人々はこれを聞いて大いに心を打たれたというのは、そういう八方塞がりの中にもうどうしようもない思いの中に人生を過ごしてきた人たちや、あるいは若い者は若い者なりに抱いている思いの中で、どうしたらいいんだろう、向こうからやってくるって言われるけど、じゃあ自分はどうしたらいいんだろうと思って聞いてみると、悔い改めなさいと、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼バプテスマを受け罪を許していただきなさいと、そうすれば賜物として聖霊を受けると、つまりただ気持ちの上で罪を許されたように思うのではなくて、洗礼を受けなさいと言われている。あ、俺は許されていると思う。ではなくて、洗礼を受けようと言われる。それは、公に見える形で、神と会衆との前で、わかるような形で、神様が与える形で、お前を許すという洗礼を受ける。罪を許していただきなさい。それは洗礼を受けるという、そういう具体的な形を持って受け取れと言われている。そこに賜物として、この賜物というのはプレゼントです。プレゼントとして聖霊を受けることになるのだと言われる。それはこのペトロのように立ち上がって発言し、邪悪な世にあって痛む者に寄り添い、共に泣き共に笑うことを得させるであろう。ペトロのように、もしかしたら得意分野ではないことに立ち上がらなくちゃいけないかもしれない。あるいはパウロ先生のように、やっぱり与えられた賜物をフルに生かすかのごとくに。もうパウロ先生というのはすごい方ですね。もう、聖書の知識はもう素晴らしくあって、 縦横無尽に聖書の言葉を引用して論理を組み立てて説教できる人ですからね。ペテロと正反対ですね。でもパウロ先生はパウロ先生なりにその賜物を与えられ、それを生かしていく道を与えられていった。私たちも本当に八方塞がりな中に向こうからそれを破ってくださる神様の救いの御手がある。聖霊が与えられてくる。それを受け止めていくときに洗礼を受ける。そして賜物も受ける。その中で私たちは自分に備えられた持ち場の中で、自分に与えられた様々ないろんな人との関係の中で、時には立ち上がって言いにくいけど言わなしちゃいけないことを言うことになるだろうし、あるいは時には黙って沈黙して忍耐していかなしちゃいけないこともあるだろう。あるいは勇気を出して戦わなくちゃいけないことも出てくるだろう。傷つき果てている人が目に入った時に、その人の傍らに寄り添う。パウロ先生はさっき言ったローマ書の12章でやっぱり言ってますけど、笑う者、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜べ。喜ぶってのはきっと笑うことになるでしょう。嬉しくって。一緒に泣いて一緒に笑う。そういう仕方で、私たちが自分の持ち場の中で、きっと、八方塞がりから出る道を示されていく中で、一緒に泣き、一緒に笑い、本当に信頼し合っていく信仰の友を得る、その幸せをきっときっと味わい知るのだと思うのです。